今日私たちはもう一度御言葉を学んでいきます。聖書は約束の書物です。聖書は約束の書物です。信じる者の上に実現します。そして聖書は知恵の書物です。その通りやってみる、してみる者の上に賢い歩みというものが与えられます。ですから私が確信を持って賢い歩みをしようと思えば、聖書を読み、そしてそれを受け取って歩んでいけばよいということがわかります。今日は生まれて産んで死んだというこの主題で聖書を学んでいきます。私たち全てに、関係のあるメッセージです。一行詩というのがあります。以前にも紹介したことがあります。父よ、私は弟の後に並んでお小遣いもらうのをやめてさあ、光景を思い浮かべることのできた方何人ぐらいあるでしょうか。じゃあもう一度、心当たりの人その光景をもう一回、思い出しながら、父よ、私や弟の後ろに並んでお小遣いもらうのをやめて、お父さんもっと派手に、お母さんもっと地味に、父よ、言いたいことがあったらはっきり言え、母よ、言いたいことをそのまま言うな母よ、弁当毎日ありがとう、冷たいけどあったかい、母よ、弁当毎日ありがとう、冷たいけどあったかい。横山三京牧師が今日私たちが読む聖書の箇所を一行詩で表すならば、生きて産んで死んだ、生きて産んで死んだ、これが人間の人生だと聖書は言っていると私たちに言います。ヨナの特徴、それは神はいないということから全て始まっています。特に1900年代に入って私たち日本はこのことを徹底して言い続けてきました。神はいない、だから死んだら終わり、死んだら終わりなんだから自分のしたいことをする、明日死ぬかもしれない、1年後10年後かもしれない、だから悔いのないように今したいことをする。その今したいことというのは何かというと自分です、自分です。特に1970年代以降、社会ではなく自分にこだわるようになりました。だから自分が何をしたいか、自分がどう考えるか、自分の大事にしていることは何か、全てが自分、自分、自分になりました。そして教育の中で自己実現、これが教育の目標だとはっきり言われるようになりました。社会のためそのことはいい、両親のためそのこともどうでもいい、自分の持っている能力を発揮して自己実現をすることが人生の目標、また目的なんだとはっきり言われました。そして子どもたちはそれをそのまま受け取りました。だから自分のしたいことをする、自分のしたいことをする、それが良いことであろうが悪いことであろうが、そんなことは関係ない。さらに善悪を決めるのは自分なんだ、善悪を決めるのは自分だから、大事なことは何か、何にも邪魔されずに自分のしたいことをしていくことなんだ。そして自分のしたいことを邪魔するものはみんな悪なんだ。そしてそれでも邪魔してくる、その時に自分はなんてかわいそうなんだ、いわゆる被害者意識です、被害者意識です。そしてその被害者意識の中から邪魔をしてくる人に対していつか復讐してやろう、いつか仕返ししてやろう、だから邪魔をしてくる人はみんな悪人であり、すなわち自分が善ですから、自分が善悪を決めるわけですから、自分がしようとしてくることを邪魔する人はみんな悪であり、仕返しして当然なんだ、その人たちに仕返しをすることが私にとって正しいことなんだと考えるようになりました。これが私たちの人生。そしてその時にじゃあ自己実現を求めていく、その自分自身が価値あるといつ感じるか、自分の思い通りになっている時、自分の思い通りになっている時、そして結局人に評価された時です。人なんかどうでもいいと言いながら人に評価された時、あ、自分は価値がある、 じゃあそんな自分、自己実現を目指している自分を本当に人は評価してくれるか。いえ、簡単な言い方ですと自分勝手と言うでしょう。評価されなくなる。自分の人生なんか価値はない、自分なんか価値はない。だから少し失敗したら、自分の思い通りにならなかったら、もう全てを否定して自分なんかダメなんだ、すなわち価値がないと結論付けてしまう。もっと言うならば、生きていく値打ちは世の中にはないと考えてしまう。これが世の中の特徴、すなわち私たちが以前生きてきたその世界の特徴です。神の国の特徴、すなわち聖書は、私たちイエス・キリストを信頼する者、神様をこの地に迎える者は、ここに神の国を作っていくんだ。そしてその神の国の祝福を人々にもたらすんだ。その神の国の特徴は何か。主である神がいる。主です。主である神がおられる。そしてそのお方は私たちのための永遠の場所、天国を用意してくださった。そして私たちは本来その天国で永遠に生きるものとして作られているけれども、今この地上、この世の中に使わされている、派遣されている。イエス様が私たちのためにこの世に来てくださったように、今度私たちは他の人々、この社会の祝福のために派遣されている、使わされている。ですから使命がある。私たちは自己実現のために生きるんじゃなくて、神様が与えられた使命のために生きる。だから価値がある。たとえ私が何もできなくなったとしても、私が失敗したとしても、人から評価されようがされまいが、神様が与えられた使命の中に生きていくならば最高の価値がある。すなわち人の評価から完全に自由になって価値があると確信することができます。実はこれが本当の自由です。神様は自由を与えるために、イエス・キリストは私に自由を与えるために来てくださいました。しかし人はこれを捨てました。神は人間が人間として使命を持って生きるということの印として、善悪を知る木をあのエデンに準備されました。そしてあなたは自由だから、何をしてもいい、何をしてもいい、どんな木から取って食べてもいい、でもあなたは人間であるということを覚えるために、善悪を知るという、この木から取ってはならない、食べてはならないと言われました。善悪を知る木というのは、善悪を決める権限を持つという意味です。自分が善悪を決める、別の言い方すると自分が神になるということです。人間は神ではない、善悪を決めるのは神です。ですからこの知識、善悪を知る知識を木から取って食べてはならない。しかしアダムとエバは、さっき初めの人間はそれから取って食べました。取って食べた、その時に自分たちが神のようになると宣言したんです。さっき神を排除した世界を私たちは作ると宣言しました。彼らはエデンから出なければなりませんでした。そしてアダムとエバの息子の一人カイン、そのカインの子孫のレメクは神を排除した世界を完成していきました。レメクのしたまず第一のことは、力あるものが欲しいものを得るという考え方。彼は二人の妻をめとったと聖書は言います。二人の妻をめとった。神様は一人の男性と一人の女性、これが結婚し、そして産めよ増えよ地に満ちよ、人間というのは結婚し産めよ増えよ地に満ちよと神様は言われた。だから一人と一人の関係、そしてその間に生まれてくる子供、そしてその子供たちが祝福されていくけれども、レメクは自分が神のようになりました。全てを決めるのは自分なんだ、自分のしたいことをする。そこで彼が一番初めにしたことは、二人の妻をめとった。すなわち家庭の秩序が壊れていく。でもレメクは壊れたとは思っていない。私のこれは力なんだ、力あるものがしたいことをするのは当然なんだ。そして女性もまたそれを受け入れました。この二人の女性が同じ家庭に いるというこのことが起こっていくわけです。そしてその後には2人が3人になり3人が4人になり、さて力あるものならば、力さえあれば、まあ、今の言葉で言うならば経済力さえあれば、2人であろうが3人であろうが10人であろうが好きなようにすればいいんだ。しかしそこにある妻の悲しみ、女性たちの痛みというものを男性は理解しなくなった。これがレメク、神を排除した世界の第一の文化でした。第二の文化は農業、工業、音楽、サービス業、教育、家庭、その全ての中から神を排除しました。そして価値観は一つになりました。力あるものが勝つ、力あるものが勝利するんだ。そして力あるものが、力というのは権力であり時には財力、このようなものを持っているものが幸せになることができる。これが第二の価値観です、文化です。そして3番目は、全ての人が一番になることができるか、この一番を争うという歩みをしていくと必ず敗者が 99% いるわけです。